DJ762、さまざまな音楽番組をお届けしているこの時間、共に FM76.2MHz 同士の札幌市西区三角山放送局とニセコ町ラジオニセコとの2局ネットでお届けをしていきます。先週に引き続き特別番組お届けをいたします。題しまして、大貫妙子札幌ライフです。スタジオにはこの方にお越しいただいております。
大貫妙子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして西区にあります自然食品のお店まほろばの社長、東田修平さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は2回目ということで、先週お届けできなかった実はまほろばさんの商品と大貫さんとの関わりについてぜひお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
大貫妙子札幌ライフ、この時間は自然食品の店まほろばの提供でお送りします。
西区西野の自然食のお店まほろば、すぐ近くの直営農場から毎朝栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
先週に引き続き大貫妙子札幌ライフと題して、大貫妙子さんとそしてまほろばの宮下修平さんをお迎えして3人でお届けをしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回実はまほろばさんの商品についてあまり伺う時間がなくなってしまいまして、音楽の話がたくさん出てきましたんでね、今日は商品についてぜひ大貫さんとのそのご縁を伺いたいんですけども、まずはそこに今スタジオに入っている、まずどっちから行きます？それはお味噌ですね。
どう見てもお味噌ですね。
それはお味噌ですね。なんていう商品名でございますか？
平家って書いて表現味噌って言います。
表現味噌、
はい。
どのような特徴のあるまほろばさん開発のお味噌？
とにかく入れ込めるだけ入れ込んだっていう、ちょっと世にも不思議なありえない味噌でございます。
何を入れ込んでるって、こう種類ですね。31種類、
31種類
の
米と麦と豆類が入ってるんですね。
それはとんでもない種類ですね。普通の味噌よりは、まあ大豆が種類ですもんね、普通の味噌はね。
そう、
ちょっとこれ全然
そんなに種類が入ってる、
う
ん、
そうですね。
じゃあ言っちゃっていいんですか、いくつかって言っても、パッケージにたくさんこう、
いや、僕覚えて
ない。なんとか豆、なんとか豆って書いてありますけども。
いや、実はその、まほろば、まほろば農園で作った豆が余ったと。
はい、ほうほうほう。
で、それをなんとかできないかっていうとこから始まったんですよね。
ほうほうほう。
で、普通味噌っていうのは、塩と大豆とお米じゃないですか。はい、まあ、麦もありますけど。はい、で、それがもう何千何百か、定番になってるんですけど、そこを奇想天外に。表現っていうのは奇想天外ってことなんですね。
表現。表現物なん
です、はいはい、そうなんです。表現物ね。はい。それで、その豆を、まあ、その他に、その有機であるとか、自然の方のものも集めて、はい、現在のところ31種類ということで、混ぜたと、はい。それから、普通は米味噌と麦味噌と別々なんだけど、はい、それを最初から麹の段階で合わせてしまったという。これもまた奇想天外なんですけど、それがなんと豆に比べて4倍入ってるということ。これも奇想天外なんですよ。それからそれに使われてる、塩が、世界中の塩が24種類入ってると。これも奇想天外なんですね。で、それで、
まあ、
水が、これはうちの手前味噌なんですけど、ね、まさに手前味噌なんですけど、水が使われて、エリクサー水が使われて、これが700種類ぐらいの原材料を使ってるということ。まあ、とにかくまあまあ、そういうことで。
宮下さんじゃなきゃそんなことしない。
ちょっとアホですね。
世に二つとない味噌ってことなんですよね、おそらく。
その中で、去年の秋からですね、
はい、
売上がね、うん、倍速してるんですよ。
倍増してる。
うん、倍速ですね。早く売れてるんです。
そういうことですね。はい、
なぜか。
ほう、
実は、大貫さんが、秋田で、 作られた大抜き米が入ってるんです。はい、まあ、これはもう何年来のちょっと二人の、はい、約束で。
あらら。そうだったんですか、約束だったんですか。
そう、はい、自分でお米作りを始め、私がだけが作ったわけじゃないんですけど、はい、時に、まあ、お米からできるものは、うんうん、まあ、もちろん味噌、はい、醤油、はい、類、それから、まあ、ちょっとまあ、
麹類、ね、
そうそう、うん、あとは、まあ、好み、私の作ってる米は無理ですけど、はい、お酒と
お酒、
要するにまあいろんなものができるということで、はい、まあ米作りを始めてるんですけど、で、いつか味噌をと思ってたら、はい、ここに今までのこう表現味噌に私の、米を入れてくれて、プラスなんでしたっけ、びっくりしたんですけど、そのツタンカーメンの豆が入ってるんですか？
そうそう、
豆。
で、そのツタンカーメンの墓に、うん、その昔、大昔の何千年も前の種子があったわけでしょ？で、それを育てたんですよね。
すごい。
どうやっても誰が持ってきたんですか？
確かにそうです。
うん、まあ、そういうこともあって。
あ、で、質問に答えてない。
あ、誰か。いや、あるツテを。
あるツテが。検疫とかで引っかからない。
いや、これ結構少しずつ広まってるみたいですね。
マホロバ農園で
育てたんですね。ね、それで、大貫さんからお米を作ってるっていただいたんですよ。はい、すっごい美味しい米で、はい、もう30キロですか。あれがもう本当にすぐ。
なくなっちゃった。
なくなっちゃった。いや、これはもったいないっていうんで、次年度に、これなんとか皆さんで、分けて食べれる方法がないかったら味噌しかないんですよ。
なるほど、そういうことか。
それでこの大貫さんのこう魂ですね、それをこう分け合おうということで店に味噌に入れたんですね。それとその中にその福岡正信さんって世界で、うん、まあその自然農法のまあ神様みたいな人がいるんですよ、はい、もうお亡くなりになったんだけど、そのまあハッピーヒルっていう本当に水前の、はい、まあ、よだれを垂らすほどの世界のその不安が、うん、はい、一握りの米がそのハッピーヒルっていう米なんだけど、それを一回ね、食べちゃったら終わりじゃないですか。もう一ヶ月も持たない。それをなんか皆さんに分けられないかっていうんで、同じようにこう味噌に仕込むっていうことで、そのハッピーヒル、喜びの幸せな丘がこう、うん、福岡がこう広がっていく。それと同じように、その、あれですね、大貫さんのお米を入れた途端にすごい売れ出したっていうか、すごいですね。
美味しいんです。
美味しい。
別にその手前味噌で言ってんじゃなくて、はい、もともとの表現味噌も美味しいんですけど、ね、はい、それもいただいてたので、でも全然違うものになっちゃってるんですよ。
なっちゃったね。
こうやっぱりもう、なんでこういうことが面白いかっていうと、この味噌作ってるのはこの中にいる人じゃない、うん、方たちですよね、うん、方じゃないですか、うん、で、その相性とか、うんうん、まあその出会いでこんなに、まあ、ぜひこれもう数まだありますかね、まあなくなっちゃうと思うんで、
なくなっちゃいますね、
早めに私のこう写真入りですけど、間違えないように
間違えない、許可を取るの大変だったんですよ。
許可を取る大変だった。
私のやっぱり一緒に米を作っているね、うんうん、友人がこれをすぐやっぱり送ったら、うんうん、もうこれ味噌じゃなくて料理ですって言ってましたね。もう一品料理みたいな。
確かに確かに。
相当配られたみたいな。
あ、もう本当に大絶賛なんです、それでみんな、皆さん。
大貫さん、なんかこの表現味噌を使ってこれやるとうまいよっていうのなんかあります？今まででこう、これはうまかった。
あ、鍋ね。
鍋がうまい。
ね。
鍋。
うん、
野菜鍋。
いや、大根と豚バラの鍋ですね。
うまっ。
大根はこうスライスしてね。はい。皮むき器で。
ええ。
それで、その、元にはこの、ね、やっぱりマホロバさんで売ってる、だしの
を入れて。袋の元。
これも凝りに凝って、はい、もう、本当の天然だしを、はい、まあ、カツオだったら本枯れのカツオをこの、するところから。削るとこからが始まって、はい、あれですね、昆布も5種類とか6種類入れてるんだけど、それでもう本当に25種類作ったんですね。で、入れて、 もうこんなのある、あり、もうあり得るかっていうぐらい入れ込んで、うん、さて、あの名前を付けようって言った時に、はい、いや、海のなんか、なんだかのせいとかなんか、まあ、いわゆるありきたりのありていのその名前しか浮かばなかったんですよ。たまさかそこに大貫さんがいらしたのね。
いや、これ名前いるんです
よ。いや、この名前困ってんですよね、ったら。
頼むよ、普通。
お嫁さんの元がいいじゃない。え、なんて言ったんですか、なんかひょんな、ひょ
ろっとこう。
いや、その時に、その、うん、なんていうか、その歌詞、歌詞とか題名とか、もう長年ね、やってらっしゃるから、そういうこう、なんかふっとこう、降りてくる感じ。
今ほら、例えばお味噌の中にも出汁が入ってるとか、売ってるし、うん、あとその、まあ私が子供の頃って、やっぱり、朝の、はい音っていうのは、ね、母親が、うん、あの削り節をシュッカシュッカシュッってねやってる音なんですよね。で今じゃあのけ、ね、削りなんていうんですか、カツオ高いですよね。そう魚なんて、はいはい、すごい高いじゃないですか。
高いですよね。
はい、1万円1万円1本
1本これですね、
沖縄だとまだもう山のようにね、素晴らしいんですよ、沖縄。それで、そんな贅沢なことを子供の時に毎朝
やってたんです
ね。あんな贅沢な、あの、お味噌汁をね、それ昆布とか入れて、で、前の日からほら、あの、おじゃこをさ、そうやってやっぱり育った自分の肉体は、やっぱ母に感謝しなければいけないし、やっぱあの時代の人たちは、つまり、まあ、母の時代から、まあ、中戦後、そして、この時代までは、相当やっぱり基本的に食生活がちゃんとしてたなっていうふうに思うんですよね。子供の頃までは。で、みんなどういう感じでパートナーを選んでるかわかりませんが、やっぱり、まあ、ね、カツオ削るまでやんなくてもいいから、ちゃんと、朝に、美味しいお味噌汁をね、やっぱり、自分の伴侶のために、そういう存在であってほしいなというふうに思うんですよね。子供のためにも。
はい。はい。
で、やっぱりいい子供を産むためには、やっぱりそのお母さんの体も大事だしっていう。だからやっぱり、これは出汁こそ、基本。
なぁ。
もうお嫁さんのもとなんじゃないかなと思って、ついポロッと言ったってしまった。
いい名前ですね。
いや、いいな。
そしたら、たまさかその小樽に、はい、あれですあの大貫さんの幼馴染っていうか親友がいらっしゃるんですよ。それ武道の達人なんですよ。
あららら、
もうすごい方が、はい、まあ、いわゆるあの311で引っ越しされてこっちに、でこのことをあのお話したら、はい、いやそれいいつけたらいいっていうわけね。
あ、
いいお嫁さんのもと。
なるほど。
うん、それで
いいお嫁さんの、
いいお嫁さんのそれでこの決定されたんです
。すごい。合作
なんで、で、僕はあの、大貫さんに、でも、高いんだよね。って原料がものすごい天然物ばっかりだから、ね、むちゃくちゃ高くなってるわけ。
それだけ。
だけどね、はい、極めつけ。
はい。
いいお嫁さんは高いのよって言われて、それで、その殺し文句で僕は納得しました。
そうですよね、考えたらね、うん。高いですよ、いいお嫁さんは。いやー、ですから、まずマホロバさんに行っていただいて。
でもなんか、なんかニューヨークまで行ってるっていう。
すごい。
ああ、そうそうそう。
表現層。
でも坂本さんは今ね、だいぶ元気になってきてるんですけど。もうぜひこれで、もう、名器を上げていただきたいということで、ニューヨークに送らせていただきました。
素晴らしい。
すごく、もう喜んでましたよ。
ぜひお試しください。表現味噌。まあ、ホロバさんのホームページでも、ね、買えますもんね。
そうですね。社長ね。
ぜひ皆様。
私の写真のついてる。
そうです。大貫さんの。
味全然違いますけど。
がついてるのを買っていただく。
そうですね。
大貫米が入っております。はい。それでは一曲ここでお届けをいたします。中央区の大貫さんファン、そしてピーターさんからもリクエストいただいております。今日はブックルドレイユのバージョンで聴きます。大貫妙子さんの横顔。大貫妙子さんの横顔をお届けいたしました。まほろばさんのお店でぜひ表現味噌あるいはいいお嫁さんのもと、他にもたくさん本当に素晴らしい商品が取り揃えておりますので、エリクサー水を汲みに来るのもよし、商品をたくさん 買いに来るのもよし、ぜひ一度お店の方に足をお運びください。
自然食品の店、マホロバ本店が札幌市西区西の5条5丁目にございます。午前10時からの営業、年中無休。電話番号申し上げます。011-665-6624 665-6624。ぜひインターネットホームページの方もご覧になってみてください。
さて、大貫さんは新しいアルバムのレコーディングをずっと先日までなさってたと伺いましたけれども、はい、順調に。
おかげさまで。どうですね。今回は、小松亮太さんという、はい、アルゼンチンタンゴのいわゆるバンドネオン奏者 の、はい、の小松亮太さんと一緒に、アルバムを作りました。はい、まあ、彼はまあ、タンゴのジャンルですけれども、私はあんまり音楽をジャンルで聞き分けたりしないで、どのジャンルももう、何でもいいと思うのを聞くんですよね。はいはいはい、そういう意味で、やっぱり、小松さんがタンゴ奏者で、タンゴの、バンドでも奏者であるのは事実なんですけど、やっぱり、プレイヤーとして素晴らしいですし、いつか人に会いたいねって言ってから15年も経ってますよね。
そうだったんです。アルバムに参加したのって何でしたっけ、あれ。小松さんが。15年。
アンサンブルか。アンサンブル。その辺
ですよね。その辺ですよね、うん。アンサンブル。
アンサンブルか、もう一つ前ぐらい。
考えですよね、
う
ん、
そうですね。でやっぱり、その、木が熟すまでそのぐらいかかるんです。
そういうことなんです。15年。
今はやっと。で、すごくいい感じにしてもら
う。いや、本当に。これが6月10日のリリースということで、アルバムタイトルが、ティント。
はい。
これはどのような意味を込めたんでございましょう。
まあ、印刷とかの時は使うんですけど、こう、色と色がこう混ざり合うっていうような、はいはい、インクのこう、あと、調整とかする時に使うんですね。
じゃあ、こう、お二人のいろんな個性が混ざり合って、作品が今回。
これもね、ゲームリスタジオっていうところに、はい、ゲイスの森のところにスタジオがあって、はい、もう本当に素晴らしいスタジオで、それは2010年にもう坂本さんとレコーディングさせていただいたところなんですけど、でなんとかもうあそこでもう一回やりたいということで、今回、全部じゃないんですけど、はい、でも半分以上はゲイ森で撮らせていただいたんですけどね、それで、まあ、札幌に自分の部屋があるので、毎日ゲームが終わった後に自分の家に帰ってきて、またスタジオに行くっていう感じなんですけど、ある朝の4時ぐらいにパーンと頭の中で何かが鳴ってるんで、ティントティントって言ってるんですよ。ティントティントティントティントって言ってるんで、なんだティントティントって思って、で、わかんないけどティントティントって言ってるんで、誰かがね、まあ、自分なんだけど自分の頭の中で、それで、起きて紙にティントって書いたんですよ。それで何の意味かもわからないし、でももううるさいからとりあえず書いてもそのまま寝ちゃったので
、鳥じゃないんだ、鳥のさえずりじゃなくて、
それでなんかティントティントンティンティントティントみたいな感じなんですよ、歌ってるの。
そうなんだ。
それで
お囃子、
それで次の日にちゃんと起きて、その後でティン、ウィキペディアとかで検索してティントってどういう意味だろうと思ったら、ちょうどその意味で、これは本当に、
典型だね。
これはちょうどいいやって、このアルバムに。と、うん、いうことで、その日に、またゲームに行って、そのソニーの、担当のディレクターにね、こんなん出ましたけど、ティントって聞こえてきたんでって書いたら、おじさんこれにしましょうって一発で決まっちゃって。それで、アルバムのジャケットもこの字が乗っかってものすごく綺麗なのできたんですよ。
楽しみです。
間違いないです。
楽しみです。
中身はちょっと皆さんのお好みなんですけど、お好み。周りは問題ないです。
およし。6月10日です。もう待望の新しい作品がティンとリリースされますので、皆様楽しみにしていてください。先行と言いましょうか、もうこれは昨年になりますけれども、NHK ラジオ深夜便の歌としてリリースされたこの曲。はい、大貫さんと小松亮太さんの共演作ということで聞いてみましょう。愛しきあなたへ。大貫妙子さん、札幌ライフをお届けしています。番組宛てにたくさんの地域のリスナーの皆様からお便りをいただいておりますので、大貫さん少しご紹介をさせていただきます。
はい、
こちらはですね、豊平区のナイアガラカスタネットさんからいただきました。いつも可愛いイラストを描いてくださってるんですけども、今日はね、ガンバの冒険というアニメーションのガンバを描いてくださってまして、1975年7月14日放映のワンシーンにシュガーベイブの風の世界が登場します。 山小屋のガイドをする青年のラジオからこの曲が流れる。放映当時、大貫さんはご覧になりましたか？
75年ですか？
75年の7月14日放送のアニメーション、ガンバの光景。
いやいや、見てない
です。見てないですね。はい、ナイアガラさん、ありがとうございます。貴重な。うん、からね、フェイバリットアルバムとして歌うを、うん、ナイアガラさん書いてございました。大貫さんの美声が自分の耳に響くまでの空気の振動が目に見えるような、この素晴らしい録音が札幌のゲーモリスタジオでなされたという事実が、うん、大貫さんへの親近感と作品への愛着を強烈に心に植え付けますと書いてくださいました。うん、ありがたい。
いや、いいスタジオです、本当に。
本当にいいスタジオです。ナイアガラさん、ありがとうございます。続きましては、マキさんでございます。マキさんもね、もう、長文で、とても素晴らしいメッセージをいただいているんですけれども、ちょっと先ほどの表現味噌にもちょっとつながるんですけど、手料理のことを少し大貫さんに伺いたいと。何かその、先ほど表現味噌の大根のスライスと、豚バラの鍋。あれはもう表現味噌だけですね、だしは。何も入れない。
お嫁さんのもと。
お嫁さんのもとと
表現味噌。あ、
いいお嫁さんのもと。いいお嫁さんのも
と。に、味噌。まあ、煮込んじゃうと、あれなんで、最後に味噌は入れるんですけど。
あ、味噌。
あとはまあ、笹がきごぼうとか、なぜかもやしが合うんですよね。
へ
ぇ、あとは水菜とか、そんな感じぐらいですかね。
先ほど食べ物だ、これはっていう。もう調味料とか味噌の枠を超えているんだ、というお話でしたけども。そういう感じですか、使い方としては。
もう、とにかくもう、このお味噌を使い出したらこればっかり。
いや、嬉しいですね、宮下さん。
でも、大貫さん、甘いもの、もう、大の苦手ですよね。
甘いもの食べないですね。
食べないですよね。
時々しか。
本当食べない。召し上がらない。ね、だけど、これは甘いんだけど、うん、違うんですか？
麹の甘さでしょ？砂糖入ってるわけじゃない、
う
ん
ね。そうですね。
あれです。白桃がダメなんですよね。
なるほど。
残念ながら。
漂白桃ですね。うん、続きまして、これはね、マキさんからです。マキさんから。アフリカ南極パリ、どこにでも行ってしまう大貫さん。そんな大貫さん、大変大好きですと。で、最近旅には行かれてるんでしょうかというお話でございます。
最近ですか？あ、国内はまあ時々、まあ、海外には、行ってませんね。
行ってない、
うん。
このアフリカとか南極とかの頃は90年代後半ぐらいですか？
一番長い集中的に行ったのは90年か95年の間、まあ、80年代から行ってるんですけど、長かったのがそこですね。
すごい。なんかあのネイチャーマガジンの連載などをなさっていて、
きっかけで。
いや、
でもそうやっぱり 3.1、 あ、じゃあ9.11 だ、ごめんなさい、あれ、あの映像あれからですかね、やっぱりもう楽しめなくなっちゃって、あの海外に行ってなんかこう、でも今はもう特にほら大変じゃないですか、今戦艦いろんなところで上がっているし、なんかこうだから用もないのに、
あ
の、
なるほどなるほど、
行く気にはなれないという、そこに行かなきゃならない用があれば、あの海外でもどこでももちろん行くんですけど、
そうですよね、
なんか旅行とかしておいしいワインでヒャーなんて、なんかそんな気分にはなれないですね。
なれない、
はい、もう東京、日本で十分でございます。今はね。
そう
です
。
で、そのうちまあ、行く機会があるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。フランスあたりは。
いや、ですから、いろいろ気候のご本もたくさん書いてらっしゃって。
たくさんはないですけどね。いくつか。
いくつか。森田さんからいただいて、アフリカ気候の本は大好きでした。ハイエナ研究はまだ続いているのでしょうかと来てるんですけど。
研究者じゃないので
。ハイエナ研究出さってたでしたっけ？
いや、その、新潮社から出ている、シンラっていう雑誌の時に、はい、ハイエナの観察記を書いたんですね、アフリカに。ライオンも見てたので、その前はライオンだったんで、で、ライオンを、ずーっと見ていると、どうしてもハイエナが登場しちゃうんですよ。なんで、はい、ライオンのことを知るためにハイエナをちゃんと見なきゃわからないっていうことで、ハイエナをやらせてくれって言ったんですよ。みんなに嫌われてるけどね。素晴らしい動物ですよ。
ハイエナ、ちょっとその辺聞きたいですね、皆さん、ね。
もう長くなりすぎるからやめたほうがいい。
やめたほうがいいですか。
なんか人生論、
なんか人生
観に行こう。
ハイエナの素晴らしさ。
短くこれだけは言っとくと、ハイエナは、その、フニクアサリとか、スカベンジャーじゃなくて、はい、ものすごく優秀な まあ、狩りもするし、ランナーでもあるんですよね。で、ライオンにとって、ハイエナがいないと生きていけないという事実があって、それは何でかというと、ハイエナが倒したものをライオンが横取りするのを大体 50% ぐらいなんですよね。
そうなんですね。
で、ハイエナはやっぱ狩りがすごくうまくて、それで、ライオンの場合は、長距離走れないんですよね。ダッシュでまあ10メートルぐらい。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、ライオンは隠れていて、来たところにボッとこう、襲いかかる。でも、いつも、草食獣が隠れてるライオンのところに歩いてくるわけがないんです。
そうですよね。
うまく。
あ、ライオンが自分でかけてってっていうよりは、隠れてて。
もちろんです、隠れてて。
そんなに心配機能というか、足もそんなに。
そんな、
めちゃくちゃ速い
の。ところが、そのハイエナは、だいたい60キロぐらいでも、ずっと30分ぐらい走ってますから、
ね。野さん、野さん。とんでもないランナーですね。
実は立場が逆だった。
素晴らしいランナーですね。
うん、なんか、そのしつこさというかね、ある意味で。それでハイエナはまた30種類ぐらいあるんじゃない、これ表現。
そんなに。
そうなんですよ。なんだ、短ちょっととか言ってまた
今度話して。やっぱ大貫さん詳しいですね。で
私はね、そのライオンキングとかね、言ってるのやめてくれない。
なるほど。
やっぱり確かにね、ライオンは王者ではあるが。はい、でもね、やっぱりライオンも、ライオンだけでは生きていけないんですよね、うん、やっぱり今こうできてて、
ね、強制ですね、強制の世界。
アフリカって
やっぱりディズニーはいつもハイエナとか悪者をしてるけど、
なるほどなるほど、
そんな子供にそんな
正しい役です
ね、正しくないかもしれないですっていう気はちょっといたします。すいません、
いいお話を伺いました。ありがとうございました。さてハイエナのお話も伺ったところで、森田さんからリクエストをいただいておりまして、これも非常に人気の高い曲だと思いますけれども、春の手紙をかけたいんですけれども、はい、アンソロジーのライナーノーツにも非常に大貫さんの素晴らしい解説も載ってまして、ぜひそちらも必読でございます。大貫妙子さんの春の手紙、2週にわたってお届けしてまいりました。大貫妙子さん札幌ライフ、いよいよ最後のパートでございます。大貫さん、ライブももう、まあ秋ぐらいになりますけども、もう決まってらっしゃると伺いましたけど。
そうですね、ゲモリでレコーディングさせていただいたご縁もありますし、はい、私の友人がたくさんいる札幌で、ぜひ今度の小松亮太さんとのアルバムティントを持って、ツアーをしますので、札幌も入れていただきました。
嬉しいです。
はい、ぜひいらしてください。
日にち言ってもいいですか。
はい、
10月10日同心ホールだそうでございます。お問い合わせは同心プレイガイド、電話 011-241-3871 番、同心プレイガイドお問い合わせです。大貫妙子さんのホームページにも詳細載ってございます。
よろしくお願いします。
皆さんぜひチェックをよろしくお願いします。まだ
ちょっと先ですけど、
ね、まだちょっと先です、
はい、
ね、楽しみでございます。宮下さん、何かこう、
ですね、僕は先ほどの表現ミスなんだけど、はい、僕は全くその発行とかその作るということに対しては、まあ、素人なんですね、
うん、
だけどこういうものができちゃったっていうのは、ある意味素人だからこそそういう発想が出たんだと思うんです。だからプロじゃ、うん、プロの蔵元行くんだけど、はい、まずみんな驚かれるんですよ。そんなことありえないのなこと。で、実はですね、僕
アイ
ラのですね、
先日
出たアイラの中の現代の肖像っていう中で、大貫妙子さんが紹介されてて、はい、天上の声、地上の音楽っていう、はい、これを読ませていただいた時に、うわ、すごい人だなと思って、そのすごい人が、何の前触れもなく前にいらっしゃるってことで、僕はこれを読んでたら、ちょっと、ビビって付き合いできないだろう
と。今やっとですか？
それが僕はもう、全く先入観というか、はいはい、前知識がないから、僕はなんか、
そういうことなんですね。
お付き合いできたのかって。これはもうね、表現味噌のこの流れかなっていう。
流れから。
そんなんで、僕はその、まあ、いつか詳しくはお話したいと思うんだけど、うん、その、凛とした、その、大貫さんを、その骨格っていうかね、はあ、それを形成されたのは、おそらくお父さんじゃないかなと思うんですね。また時間があったら、お話したいと思いますけど。
違う番組で実は、ゆっくり話したことありますね。
特攻隊の生き残りということで、はい、それがすごいお父さんだったということで、信念のお父さんだった。その、なんちゅうか、血筋っていうか、その意志というか、そういうものをこう、継いでらっしゃるから、こういうこう、臨然とした、こう、日本人のこう、原始のような、 生き方ができるのかなっていうふうに僕は尊敬申し上げております。
改めてでも
いやいやもう身に余る、ね、はい、
何をおっしゃいますやな、もう本当にそういう感じで凛とした大貫さん。私はちょっとなかなかもう喋り言葉が出てこないですね、ファンすぎて、大変申し訳ございません。今日は、申し訳ございません。2週にわたってドロドロの進行でございます。
いやそんなことないですよ。
大変申し訳ございません。
そんな何をやって、
いや杉沢さん
ちょっと杉沢さん聞いてください。はい、はい、
いやこの司会は取ってつけて、その知識をにわか仕込みじゃなくて、実は本当に根っからの杉沢さんは僕知ってますけど、大貫さんの大ファンの大の大の大のファン、こんなファンが日本中にいるかというふうに思ってます。実はワッサムの片田舎で、82年の小学校6年から大貫さんを聞いてたっていう、こんな人聞いたことあります？
いや、いると思いますよ。
シュガーベイブを6年生の時聞いていたっていうのがびっくりですね。びっくりしました。
おっしゃいますよな、大貫さん。
すべてのレコードと CD をもう全部持ってらっしゃる。
いや、ありがとうございます。もう何回か変わり直してますけどね。
いや、でも本当にね、杉沢さんのような方がね、私をこの40年間も支えて、くださってるのはね、本当に身に染みてわかるんですよ。それでね、そういう方々って私もそうなんですけど、あんま徒党を組むような人間ではないし、もう子供の時から協調性がないって先生にいつも書かれていて、
わかりますね。
人とみんななんか合わせることができなくて、でいつも母にね、その中心部を見せると協調性がないって書かれていて、普通だったらの母親だったら、ちょっとね、いろんな人に仲良くしなさいって、うちの母親は、問題ないって。全然そのまま。
太っ腹だ。やっぱ違うね。
素敵なお母さん。
う
ん、
強調がなくて、問題ないっていうね。一言も言われたことないです。
深い。
それで、自分のいつもコンサートをすると、やっぱり、客席ってちょっと見づらいんですけど、はい、でもやっぱりね、お客様の、空気が、こう言うともう本当失礼だと思うんですけど、やっぱり私に似てるんですよね、どっか。なので、
似たものどうした
ね。うん、やっぱりね、それはまあそうかもしれないと思って、ね、で、本当に素敵なお客様が多くて、一人で来る方ばっかりなんですよ。だから普通、一人が一人連れて来てくれば倍になるんですよ。でも私も一人の行動なんだ、よくわかるし。
私も一人なんです。
そうでしょ？で、
やっぱり。
でね、そういう方が全国に点のように存在しているので。
面じゃないのね。
私、見えないんです。それで、杉沢さんのような方が、
びっくりですもう
杉沢、やっぱりね、いらっしゃったことが、でもそれもすごく、本当にありがとうございます。
何をおっしゃいますね、本当にもう。
で、このラジオを聞いてくださる皆様もきっとそのような方
が。そうだと思います。いやー、本当に、もう本当にラジオを聞いて皆さん、ぐだぐだな進行で、本当に申し訳ございませんでしたけれども、非常に市場を挟んでしまいまして、大変申し訳ございませんでした。大貫さん、ぜひラジオを聞いている方に、新作あるいはライブ、もうニセコでも聞いてらっしゃる方がいます。
あ、そうですね。
ぜひ一言お願いいたします。
ニセコにはそういえば、私の東芝にいた頃の時代の、宣伝をやってた女の子が結婚して、
そうい
う宣伝なんですけどね。
そうなんですね。
この前もちょっと札幌に来た時に会いましたけど。
素晴らしい。
うん。やっぱり札幌ってすごくご縁があるんだと思うんです、私。はい、で、何も迷わずにやっぱりここに部屋を借りて、本当月に一回来ていて、でどうしてっていうのは、きっと先に、答えがあるんだろうなと思っているので、今はこのいい流れを、宮下さんとお会いしたことも含めて、すごくこう、受け止めてね、いい流れを受け止めて、皆様に甘えさせていただいて、お世話させていただいて、お世話していただいてね、楽しみたいと思います。美味しいものたくさんあるし、空気もいいし、いいことないです。
いやー、今日は本当お忙しい中、三角放送局のスタジオにお越しをいただきまして。
またぜひ呼んでください。
ありがとうございます、はい。ぜひまたよろしくお願いします。
はい。
ぜひ、この次の担当は私じゃないものにしたいと思います。
いや、そんなことないです。
第二弾。
ぐだぐだになっ
ちゃう。杉さんでお願いします。
ありがとうございます。最後はこの曲を決めていましたけれども、本当にピーターさんからもリクエストいただいて、この曲僕も大好きな曲なので、今日は最後にこの曲をかけます。大貫妙子さんのドリームランドを聴いてお別れでございます。大貫さん、宮下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西区西野の自然食のお店、マホロバ。すぐ近くの直営農場から、毎朝栄養満点の採れたて野菜が届きます。 もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2週にわたってお届けしてまいりました大貫妙子さん札幌ライフ。大貫さん、2回にわたっていかがでしたでございましょうか。三角山放送局初出演ありがとうございました。
三角山放送局って名前がいいでしょうね、は
い、
まず
ありがとうございます、
うん、でも三角山じゃないんですよね、ここ。
そうなんです、あの見えるところに山があるんです、ね、
でもここのこの古い、
レンガの館、
うん、はい、ここもいいし、いいスペースですよね、
う
ん、
ありがとうございます、う
ん、ぜひ皆様も遊びに来てください、
はい、ありがとうございます。本当にお忙しいところをありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そしてまほろばの宮下さん、いやでもたくさん大貫さんのお話が聞けて僕はもう感無量です。どうですか、ご感想は。
いや、人生晩年にこういう方とお会いできて、はい、本当になんか実りある人生の週末を迎えられるかなと思ってます。
まだまだこれからじゃないですか。もうおっしゃいますやら、
そうですよ、ねね、
まだまだ宮下さん若い、今日なんて素敵なまたジャケットでね。いやでも本当に2回にわたって私にとっては本当にあっという間で、もう汗だくでございますけれども、本当に貴重なお話、ラジオのお聞きの皆様にお届けできたんじゃないかと思います、自然食品の店まほろば西区西の5条3丁目年中無休です。朝10時から営業中。電話番号は 011-665-6624 番。ぜひホームページもご覧になってみてください。そして大貫妙子さんの新しいアルバムティントは6月10日の発売です。札幌でのコンサート待ち遠しいです。10月10日同心ホールです。お問い合わせは同心プレイガイド 011-241-3871 番。大貫さんのホームページの方もぜひご覧になってみてください。大貫妙子札幌ライフをお届けしました。大貫さん、宮下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大貫妙子札幌ライフ、自然食品の店まほろばの提供でお送りしました。